令和2年第4回定例会において質問の機会を与えていただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。大項目1点目、コロナ禍での地域づくりについて。中項目1点目は、差別偏見を抑止する取り組みについてです。小項目1点目は、新型コロナウイルスに万が一感染してしまったとき、その方をどのように地域で支えたらよいのか、共通理解を持つための取り組みについて伺います。このところの新型コロナウイルス感染症の拡大は、各地にクラスターが発生するなど、収束が見通せない状況になっています。こんな中、留萌市においても感染症病床を確保している留萌市立病院の医療従事者の方々、市内の医療関係の方々、保健所の方々、市民生活を支えてくださっているエッセンシャルワーカーの方々など、新型コロナ対策の最前線でのご尽力に心より敬意と感謝を捧げるものです。コロナ禍において病気そのものの感染不安と同時に、感染した時のバッシングに対する不安があります。中傷、差別、SNS 空間での非難など、見聞するだけでも不安が増します。市内で事業をされている方々は、もしも感染した場合には、店を畳まなければならなくなるのではないかと心配しています。新型コロナウイルス感染症は、予防策を講じていても、誰でもかかる可能性があると言われます。このことから、万が一かかってしまったときに、その方をどのように地域で支えたらよいのか、共通理解を持つべきと考えます。市長の見解をお伺いします。また、この差別や偏見、誹謗中傷に対する相談について、全国各地で集計が行われています。と相談件数は1000件を超え、実際にはもっと多いことが推測されています。こういった状況の中で、全国各地で偏見や差別を抑えるための取り組みが始まっています。思いやり条例を作っている茨城県下妻市、ストップコロナハラスメント宣言を出した岐阜県、鳥取県民宣言を出した鳥取県、またネットパトロールを実施し、不適切な書き込みに対して削除要請を出している都道府県が半数に上ります。釧路市では、低年齢の子どもたちに向け、アマビエール園長が説明する紙芝居が作られ、正しい知識の普及が行われています。愛媛県では、シトラスリボン運動という運動が始まっています。愛知県特産の柑橘類シトラスの黄緑色のリボンで、地域、家庭、職場、学校を表す3つの輪のリボンを作り、胸につけたり、玄関に掲げたりして、ただいま、おかえりという気持ちを表す取り組みです。写真を、プロジェクトの写真を持ってきました。このような形のリボンです。今日一つつけてきました。で、このリボンをつけることで受け止める空気を作り、市民が共に生き、共に支え合う優しい町づくりを進める運動です。そこで小項目2点目は、愛媛県で始まったシトラスリボン運動のような呼びかけをすることで、偏見や差別などを抑止していくお考えについて、お伺いいたします。中項目2点目は、感染予防対策設備支援事業について伺います。市では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した新しい生活様式を推進する事業として、感染予防対策設備支援事業を行っています。そこで、小項目1点目は、現時点での本事業の申請状況について伺います。小項目2点目は、 補助金対象者としている業種のほかに、生活を支える業種にも対象を拡大するお考えがないか伺います。より多くの業種の方々が支援事業を活用して感染予防対策設備を行うことができれば、利用する市民も安心してサービスを受けられると考えられます。どの業種も市民にとって必要な業種であり、そのお仕事によって助かっている方々がおられます。業種間の分断を生まない施策の展開を望むものです。第項目2点目は、デジタルを活用した情報発信について、中項目1点目は、地域の魅力と関係人口の捉え直しについて伺います。小項目1点目は、コロナ禍で人が移動しにくい中、留萌への興味関心を高めてもらう取り組みとして、おいしい留萌産品に加え、生産者や調理者、関係する人にスポットを当てて発信してはどうかと思いますが、市長のお考えを伺います。小項目2点目は、関係人口について伺います。令和2年の市政執行方針に掲げる留萌づくりの項、関係人口・交流人口の拡大において、地域と多様に関わる関係人口の創出に向け取り組みを進めていくと述べられています。コロナ禍にあって関係人口の捉え方をもう少し広げる必要が出てきているのではないかと思います。そこで、行く、買うから買う、ふるさと納税をするという方々も、関わりを持ってくれる関係人口と捉え直して、継続して関わってくれるよう、働きかけてはどうでしょうか。中項目2点目は、デジタルを活用した情報の発信について伺います。小項目1点目は、ふるさと納税者などに、留萌への関心を継続してもらい、引き続き応援していただく手立てとして、地方公共団体向け LINE の導入について伺います。この地方公共団体向け LINE は、すでに全国600自治体に採用され、各自治体の戦略に活用されているそうです。留萌市においても、この仕組みを使い、関係人口への情報提供を行っていってはどうか伺います。小項目2点目は、各自治体向け LINE の市民向けの利用について伺います。自治体向け LINE は、市政情報や災害情報を確実に届け、相談窓口やイベント情報の発信、公的書類の申請などにも力を発揮することから、導入して市民に身近な市政を実現してはどうか伺います。大項目3点目、高齢者への支援について伺います。中項目1点目、ごみ出し支援の検討状況について、令和2年第1回定例会で、検討していくとのご答弁をいただいていますので、ごみ出しが困難な高齢者への支援の具体的な検討はどこまで進んでいるか伺います。中項目2点目、フレイルの予防について伺います。高齢者において新型コロナウイルス感染症に対する恐怖を背景とした自粛生活が長期化しています。その結果、生活不活発を基盤とするフレイル化、虚弱化です。健康二次被害が懸念されているところです。また、買い物の機会の減少による食生活の乱れや、さらには人とつながる機会の減少で孤独感を深めている方も多いとして懸念されています。また、介護サービスを受けている方々の中にも、必要なデイサービスを減らして外出しない高齢者がいると聞いています。リハビリを減らすと身体機能の維持が難しくなる場合もあることから、介護に携わる方々は大変心配しています。そこで質問ですが、介護サービスの有無を問わず、 高齢者個々人にどのような情報を届け、行動変容してもらうか、市としての取り組みを伺います。中項目3点目は、デジタル活用支援員の制度化と活用について伺います。令和元年5月にデジタル手続き法が公布され、行政サービスに付随する手続きの簡素化、効率化を図るために、デジタル化が推進されることになりました。今後、行政の手続きにおいて、情報通信技術が活用され、情報システム計画が整備されていくものと思います。その一方で、高齢者の中にはデジタル機器を使えない方々がいます。今後のデジタル格差是正のために、デジタル活用支援員を任命し、小さな単位で学習会を計画してはどうでしょうか。誰もが IT を利用できるようにして、誰も取り残されない社会を作るために必要だと思いますが、お考えを伺います。以上で1回目の質問を終わります。ご答弁をよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、コロナ禍での地域づくりについての中で、中項目1点目、差別・偏見を抑止する取り組みについてとして、新型コロナウイルスに感染された方、への共通理解を持つための取り組みについてのご質問でございますが、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、先の見えない不安や恐れから、感染された方やそのご家族、医療従事者に対する差別や偏見、誹謗中傷といった事態が全国で発生しており、私といたしましても、こうした状況について、大変憂慮しているところでございます。そうした中、当市におきましても、市内において感染者の発生が公表された際、個人を特定しようとする内容や根拠のない噂やデマ、憶測による不確かな情報が SNS などにより広く拡散されたという状況もお聞きしており、こうした状況を防ぐためには、不確かな情報をむやみに拡散することなく、国や道、市などの公的機関が発信する正しい情報を確認いただくとともに、不当な差別や偏見、誹謗中傷が行われないよう、人権に配慮した冷静な判断と行動が求められるものと考えております。市といたしましては、このコロナ禍の中、市民が一丸となり、共に支え合い、思いやりの心を持ちながら、新型コロナウイルス感染症に負けない留萌市を目指していくためにも、改めて市民の皆様に対し、新型コロナウイルス感染症については、誰もが感染者になり得ることや、誰もが気づかないうちに感染させてしまう可能性があるという認識を深めていただくとともに、不確かな情報に惑わされ、差別やいじめなど人権被害につながるような行為が起こることのないよう、市のホームページや広報誌、FM モイルなどを活用した情報発信と啓発活動に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、シトラスリボン運動の呼びかけによる偏見や差別などの抑止についてのご質問でございますが、シトラスリボン運動につきましては、 コロナ禍により生まれた差別や偏見に心を痛めた愛媛県の有志のグループが立ち上げたプロジェクトとして、シトラス色のリボンやロゴを身につけながら、たとえウイルスに感染しても、誰もがその地域で笑顔の暮らしを取り戻せる、思いやりのある社会を目指す活動として、現在、全国各地に呼びかけが行われている市民運動であるとお聞きをしております。コロナ収束の先行きの見えない状況の中、感染者に対する差別や偏見という行為は、さらなる連鎖を助長するものであり、このような差別や偏見の広がりを地域全体で抑止していこうとする取り組みにつきましては、大変有意義なものであると認識しているところでございます。市といたしましては、先ほどご答弁申し上げました、偏見や差別を防ぐための周知や啓発を進めていく中で、こうした各地域から発信されるさまざまな取り組みにつきましても、その趣旨や具体的な取り組み内容を参考とさせていただきながら、今後のコロナ対策に活用していきたいと考えております。次に中項目2点目、感染予防対策設備支援事業についてとして、現時点での本事業の申請状況についてのご質問でございますが、本事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の流行を受け、感染症対策を講じた上で、事業を継続する市内の事業者に対しまして、感染症対策のために行う設備導入にかかる経費の一部を補助し、新北海道スタイルの実践と感染防止の強化を促進することを目的として、実施しているものでございます。国の地方創生臨時交付金3000万円を財源として、9月の第3回定例会におきまして、補正予算の議決をいただき、10月から申請を受け付けているものであり、11月末までの申請状況でございますが、全体で27件、助成金額は475万9000円となっているところでございます。次に、補助金対象者としている業種のほかに、生活を支える業種にも対象を拡大する考えがないかについてのご質問でございますが、本事業の補助対象者につきましては、当初、申請時点に市内で営業している小売業、飲食業、宿泊業、生活関連サービス業、または娯楽業の業種に該当する店舗等において、接客対応を伴う事業者としておりましたが、その後、皆様からのご意見をいただいた中において、市内部で協議をし、安間や接骨院などの両実業の方々も本事業の対象とすることとしたところであり、該当する市内事業者の方々には、その旨お知らせをさせていただいたところでございます。市といたしましては、本事業実施の目的としております、市内事業者における新北海道スタイルの実践と感染予防の強化を促進するために、今後においても必要に応じ、対象とする業種などを検討してまいりたいと考えております。次に、大項目2点目、デジタル活用した情報発信についての中で、中項目1点目、地域の魅力と関係人口の捉え直しについてとして、留萌への興味関心を高めてもらう取り組みとして、留萌産品に加え、生産者や調理者、関係する人にスポットを当て、発信してはどうかについてのご質問でございますが、市ではこれまで、留萌の知名度向上や特産品の販路拡大を目的とした、 道内外の都市圏で開催されるイベントにおける PR 活動や、留萌市内でのイベント開催などによる直接的な魅力発信に加え、観光 PR 動画の作成やガイドブックの発行による魅力発信に取り組んできたところでございます。他の自治体の取り組みといたしましては、地域をより深く知っていただけるよう、地域の観光や食のほか、移住者の視点によって地域の魅力を発信する動画を取り入れるなど、自治体の創意工夫による情報発信が行われているところでございます。私といたしましても、人に焦点を当て、地域の生の声を発信することは、より深く留萌を知っていただける効果的な手法であると認識しているところであり、今後は観光情報のみならず、留萌での日常生活や食を支える生産者、地域おこし協力隊をはじめとした移住者などの視点から、地域づくりや地域の魅力を発信する市民にフォーカスした情報発信の手法については検討してまいりたいと考えております。次に、買う、ふるさと納税をするという方々も関係人口として捉え、継続して関わっていただくための働きかけについてのご質問でございますが、今年度、都市圏において寄付者を集めたオフラインイベント、ふるさと応援感謝祭を開催し、ふるさと納税者との関係構築を図る予定でございましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、本イベントについては中止をしたところでございます。また、ふるさと応援感謝祭に代わる寄付者とのコミュニケーション施策として、Zoom、Facebook といったオンラインツールを活用したイベント、ふるさと応援サロンを開催したところでございます。市といたしましては、寄付者との関係構築が将来的な関係人口の獲得につながることも期待していることから、今年度の取り組みをもとに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けにくいオンラインを活用した交流イベントや情報発信を行うことで、寄付者との関係構築、継続に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、デジタル活用した情報の発信についてとして、ふるさと納税者などに引き続き応援していただく手立てとしての、地方公共団体向け LINE の導入についてのご質問でございますが、地方公共団体向け LINE は、LINE 株式会社が提供するコミュニケーションアプリ LINE において、地方公共団体が公式アカウントとして活用する場合、一部費用が無料となるサービス提供手段である一方で、ふるさと納税者など、属性をもとに対象者を抽出するセグメント機能やアンケート機能などにおいては、有料サービスであると認識しております。市といたしましては、LINE などの SNS やふるさと納税の推進業務を委託する事業者との連携など、寄付者との関係構築を図るための有効な手段を比較検証しながら、留萌市への関心を継続して持っていただける方法について、研究してまいりたいと考えているところでございます。次に、地方公共団体向け LINE を活用した市民へ向けた情報発信についてのご質問でございますが、現在、市民への情報提供については、広報誌をはじめ、市ホームページ、市が送信しているメールマガジン、コミュニティ FM ラジオやフリーペーパースマイルなどを活用しながら、必要な情報の周知に努めているところでございます。スマートフォンが普及し、中でも LINE 株式会社が提供するコミュニケーションアプリ LINE は、 全国的に見ても利用率が高く、留萌市民においても身近な媒体であり、地方公共団体向け LINE サービスについても、市政情報などの情報提供手段としては有効であると感じているところでございます。市といたしましては、他の自治体の導入経過や、庁内的な運用方法などの情報収集に努めながら、導入について研究してまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目3点目、高齢者への支援についての中で、中項目1点目、ごみ出し支援の検討状況についてとして、ごみ出しが困難な高齢者への支援に関する検討状況についてのご質問でございますが、国が高齢者世帯などへのごみ出し支援事業を実施している自治体に対し、事業実施に要する経費の5割を特別交付税により措置する決定をしたことから、当市においても高齢者などの世帯に対するごみ出し支援事業実施を検討すべく、道内各市に対し本支援事業の実施状況や今後の実施予定などを調査いたしました。また、高齢者などのごみ分別や排出などに関する状況を把握するため、留萌市高齢者介護保険アンケート調査に合わせ、家庭ごみの排出に関する調査を実施したところであります。なお、状況調査の実施と並行し、支援事業の内容につきましては、いくつかを想定をしておりますが、近々集計が終わる調査の結果内容を踏まえた上で、対象世帯、収集するごみの種類、有償または無償などの内容を決定し、新年度に実施する予定であります。次に、中項目2点目、フレイルの予防についてとして、介護サービスの有無を問わず、高齢者個々人にどのような情報を届け、行動変容してもらうかについてのご質問でございますが、コロナ禍におきましては、高齢者のフレイルの進行が懸念されているところでございます。地域包括支援センターにおきましては、市内高齢者の皆様へ、FM モイルや町内回覧を通じて、また健康生き生きサポーターへ、フレイル予防のパンフレットを配布し、コロナ禍においても、適度な運動や社会との交流などの精神活動の必要性について、啓発を実施するとともに、国の通知に基づいた感染予防対策の下、定期的な介護予防の運動教室であるピンピン体広場や市内老人クラブなどでの介護予防教室、認知症講演会、認知症予防運動器機能向上、閉じこもり予防を目的とした脳生き生き教室を開催してきたところでございます。また、介護サービス利用の方へは、担当となる介護支援専門員がその基本的な役割として、要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう支援を行うこととされており、必要な介護サービスの利用控えの申し出があった際にも、それぞれに合わせた支援方法を提案し、毎月の状況把握に努めていますことから、市といたしましては、介護支援専門員が共通の情報を持ち、その役割を遂行できるよう、ケアマネージャー連絡会議や地域ケア会議の定期開催を通じて支援しているところでございます。今後につきましても、高齢者の皆様へ、フレイルの予防に係る情報提供を適宜行い、それぞれに合った方法で健康維持を図れるよう支援してまいります。次に、中項目3点目、デジタル活用支援員の制度化と活用についてとして、高齢者を支援するため、デジタル活用支援員の制度化など、誰もがデジタル 機器が利用でき、取り残されない社会の実現に関する私の考えについてですが、IoT、AI などの新たな情報通信技術を用いて、高齢者や障害者も含め、誰もが豊かな人生を享受できる社会の実現に向けては、高齢者などが情報通信機器サービスの利用方法に関し、身近な場所で、身近な人に気軽に相談できる環境の整備が必要であると認識しております。留萌市においては、新型コロナウイルス感染症に対応する新たな生活様式の一環として、キャッシュレス化推進事業による電子決済サービスの実証実験に取り組んでいくこととしており、その中で市の高齢者向け既存事業を活用したスマートフォン講習会の開催などを実施し、デジタル機器の操作などを学ぶことのできる機会の創出を図っていくとともに、現在、総務省におきまして、地域実証を実施しているデジタル活用支援員制度の活用につきましては、今年度、他地域で実施されている地域実証事業の活用例なども参考とし、検討してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
富水議員。
それでは何点か再質問をさせていただきます。はじめに大項目1点目の中項目1点目、シトラスリボン運動について再質問いたします。この運動が始まった愛媛県をはじめとして、今全国各地で取り組まれている運動なんですが、とても緩やかな運動であり、自分で作って身につけてもいいし、郵便受けにつけてもいいというようなこう取り組みです。で、留萌市においてもこの運動が広がっていくと、優しい町づくりの機運が醸成されるものと思います。で、予算も本当にかからない運動ではないかと思いますので、先ほど、取り組みを検討して参考にしながらというご答弁もいただきましたが、再度市長のお考えを伺いたいと思います。
市長。
この愛媛県が実施しておりますシトラスリボン運動につきましては、それぞれの地域における取り組みという受け止め方になろうかというふうに思います。また留萌市においてですね、どんな形でこのような運動の呼びかけを、誰がどういうようなということも含めてですね、やはりこう、行政として指導推進していくという立場ではありますが、やはり全体的なその市民力、私がよく言う市民力という中からですね、やはりこういう活動が出てくることを望みながら、いろいろ今後検討していきたいというふうに思っているところです。以上です。
富水議員。
市民力という言葉が出ましたので、また市民の力がしっかり発揮されるようなこうこともお考えいただいて、よろしくお願いしたいと思います。それでは大項目1点目の中項目2点目、感染予防対策設備支援事業についてお伺いいたします。先ほどのご答弁で、必要に応じて対象とする業種などを検討していくというご答弁をいただきました。大変心強くなりました。相手はコロナウイルスですから、留萌市内の事業者が一致して感染予防を強化できるような事業の展開をお願いしたいと思います。予算の執行状況なんですが、まだ 15% 程度ということなんですが、この数字について市長はどのような認識をお持ちかお伺いいたします。
市長。
数値についてどのようなということですが、できれば、多くの事業者の皆さんに、さまざま協力をいただきたいというふうに思いますが、数値が低い、高いというよりも、それぞれがすでに感染に対するというか、 もともと日常の中において、そういう設備をされている方もいらっしゃると思いますし、まあ、やはりその今後換気ですとかそういうことを考えていく中でさらに意識を持っていただければというふうに思っております。また、まあ、近年の最近のですね、感染状況を見ていくと非常にこの12月1月厳しい状況かなというふうに思っておりますから、市としてもですね、やはりもう少しこの事業を活用していただいて、やはり多くの飲食業を含めてですね、さまざまな業態の方々が市民の皆さんに安心して来ていただける環境というのを作っていただけるようにさらにですね、強化をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
富水議員。
さらに多くの事業者が活用して強化をしていきたいというご答弁をいただきましたが、より多くの事業所においてこの事業が活用されるためには業種の拡充と合わせて使いやすい使い勝手の良い事業にしていく必要もあるのではないかなというふうに思います。で具体的には現在の女性割合が4分の3なんですけれども、景気が落ち込んでいる中でこの助成額を引き上げていく、例えば5分の4とか10分の9とか引き上げていくと事業者の負担が減って、申請しやすくなるというような状況も生まれてくるのではないかと思いますが、これまでの予算の執行状況を鑑みてそのあたりの見直しとか検討はされるお考えはあるかどうかお伺いいたします。
市長。
今大変先ほども答弁したとおり厳しい状況になってきているということで、さまざまな自治体によっては休業補償をされるということもありますが、留萌市の状況を考えるとできれば少人数でも足を運んでいただきたいという状況も考えていくと、やはりこの設備事業というのをフル活用してですね、やはりやっていくべきかなというふうには思っておりますので、議員のおっしゃるようなことも踏まえてですね、対応していきたいというふうに考えているところです。以上です。
富水議員。
より多くの事業者で活用されるということを願ってぜひ検討をよろしくお願いしたいと思います。では例えば新しい事業が業種が加えられた時の周知の方法について伺います。11月に両術業が対象になって対象に追加されました。それで代表の方々にそれらの事業の説明をについて説明しましたというご答弁をいただいたんですけれども、組合に入っていらっしゃらない方もいるということで、そのような個人で営業している方々にはそういう情報っていうのは届けられているのかどうかお伺いしたいと思います。
市長。
両実業につきましては組合に問わず、皆さんにお知らせをさせていただいたということでご理解をいただきたいと思いますし、先ほどから出ているその業種を増やすっていうことが、まずはですね、第一条件、第一番目の優先にはならないということでご理解をいただきたいんですが、今、設定している、事業者についてですね、さらに、条件の見直しだとかをしながら、まずはそこからですね、やっていきながら状況を見ながら業種を増やしていくということでご理解をいただきたいと思います。以上です。
富水議員。
わかりました。どうぞよろしくお願いいたします。それでは続きまして大項目2点目の中項目2点目小項目2点目の地方公共団体向け LINE について再質問をさせていただきます。地方公共団体向けLINEについて導入について研究していくというご答弁をいただきました。で私もいくつかの自治体の LINE に登録してみましたら手元のスマホに情報が届くというようになりまして、 欲しい情報がこう自分の手の中に入ってくるというのはとても分かりやすいものだなということを実感したところです。で、セグメント配信というかこう分けた配信という意味ですけれども、その利用については費用が発生するということなんですけれども、子育て世代には子育て情報、高齢者には高齢者支援情報などのなどがこうきめ細かくこう適切な情報がこう提供されるというのは、行政にとってもこう確実に届いたぞというような安心感が増すものではないかと思います。またキーワード応答機能を活用したゴミ分別方法のメッセージ返信なども行われている自治体があるんですけれども、そういう機能も活用されていけば市民にも随分こう喜ばれていくものではないかというふうに思います。ぜひこう前向きな研究をお願いしたいと思います。再度ご答弁をお願いいたします。
市長。
やはりこのスマートフォンの活用というのは、私自身も非常に便利なものだというふうに認識はしております。ただその情報の開示というものがどこまでできるのかということと、それがやはりそのセキュリティの問題、このことも含めてですね、やはりきちっと決めていかないと、なかなかその何かあったときに、やはり、その責任の問題ですとか、さまざまなことが起きてきますので、十分そういうことを検討させていただきながらですね、やはりより使いやすい、でより、情報が簡単にこう入っていけるというのは、やはり行政としてもですね、本当に必要なツールだというふうに思っておりますので、今後検討させていただきたいと思います。以上です。
富津議員。
ぜひよろしくお願いいたします。それでは大項目3点目の中項目2点目、フレイルの予防について再質問をさせていただきます。これまでも地域でつながり合ってきた高齢者の集いなども現在このコロナ禍で休止状態になっています。で、フレイルの予防のためには栄養や身体活動と並んで社会参加、人とのつながりが大事であることから、この感染の拡大が収まったら徐々に活動が再開されていくものと思いますけれども、地域の町内会館などを利用して行われる高齢者の活動における感染不安を解消するための支援など、そういうことについて市長のお考えがございましたらお伺いしたいと思います。
市長。
フレイルというその状況というのはやはりこう人はやはり生き生きと生活していく、その中で健康を維持していける、やはりその気持ちの高まり含めてですね、やっぱりそういう環境を作ってあげるということは大切なことだというふうに思っています。今後さまざまな今何かこう発生すると中止という状況にはなってきますが、やはりその中でそういう身近な施設がある程度先ほどの例えばその施設整備などをしながらですね、活用しながら、それは例えばそのコミュニティセンターですとかは市の管轄ですから市の中で行ったりしながらですね、そこをうまく活用していただいて、担当の中でやはりその事業の推進というのを図っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
富津議員。
コミュニティセンターなどの、市の施設もありますし、一方でこう地域に根ざした小さな町内会館というのもあるわけです。で、その町内会館はその市の公共施設でもないし経済活動をする場所でもないということで、なかなか支援こう予算化されている支援というのは見当たらないのですが、ぜひいろいろな予算の執行状況を見ながらそのあたりについての検討をお願いしたいものだと思っていますので、すみません、再度市長の答弁をお願いいたします。
市長。
やはりその先ほどの感染予防対策設備支援事業などを活用していただくというのも一つじゃないかなというふうに思っています。ですから、これが今4分の3、今後、その部分を見直しをかけることも考えながらですね、また広くいろいろ情報提供をしていきたいなというふうに思っているところです。以上です。
富水議員
どうぞよろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。ありがとうございました。
8番富水議員の質問を終わります。